西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみさんをお迎えして神社と祭りということでお話を伺っています。西尾先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は岡田神社の、一時長老のお話を伺いました。はい、今週はですね、西宮の祭りといえばやっぱりこれは外せないよねというね、えべっさんでございます。
はい、そうですね。おそらく一番市内で頻繁にテレビ、新聞、インターネットですね、出てくる、神社やと思います。で、実際インターネットでですね、ページであるとか画像であるとか動画であるとか、西宮市内の主な神社の、それぞれね、どれぐらいのページ数があるかなと思って、ヒット数あるかなと思って調べてみたんですけども、やっぱりダントツでした。はい、何十万件の世界で西宮神社上がってきましたので。
そうなんですか。
はい、やっぱりこれは外せない、はい、とこですね。
はい、
はい、正月10日のですね、東海ビスっていうのはこれ一番有名ですね。
はい、
で、昔はですね、例えばこういう言葉をご存知でしょうか。1年を10日で暮らすいい男。これは昔の相撲ですね、江戸時代のお相撲取りさんが、年間に10日ほどしか、本式のお相撲が番組がなかったもんですから、
はい、
で1年その10日間相撲を取り組めば、1年暮らせるっていう
すごいですね。商売やなって、
今はね、そうはいかないですよ。
今はね、お忙しくて大変みたいです。
15日間年間6場所ありまして、でそれが本割です ね。それにまだ巡業がありますから
ですよね。
そうはいきませんけども、かつてはそんな言い方もありました。で、えべしさんというのはですね、3日間9日10日11日の3日間ですから、エビ様、それになぞらえてですね、1年を3日で暮らすなんていうね、ざれ事と言いますか。
なるほどね。はい、でもそれぐらいやっぱ時期に集中するんですよね。
はい、集中するんですね。はい、もうただしですね、この3日だけしか西宮神社の祭りがね、あるわけじゃなくて、やっぱり年間を通してたくさんのお祭りがあります。
そうなんですよね。
はい、西宮神社のホームページ見ますとですね、年間の祭り50個ほどありますんで。
そんなにあるんですか。
そうなんです。はい、例えばですね、ついこの間、6月に住みました、6月14日にお越し屋祭りというのがあります。で、これは、6月14日にあるんですが、恵比寿様がですね、現在のうちに、静まられるとかお祭りをされるようになるまでにのいきさつをもとにしたお祭りなんですね。
はい、
これも民話のところで、お話をしましたけれども、昔々、鳴尾の漁師さんがですね、沖合で魚を取っている時の網の中に恵比寿様の、ご神像というか木像が引っかかって、魚じゃないしっていっぺん海戻すんですけども、また引っかかってということで、その漁師さんが自分の家へお連れするんですが、やはりここは敵地じゃないと言いますか、夢の中でもっと西の方に行きたいというふうに言われたもんですから、ご神像を腰に乗せて、西へ向かいます。で、西へ鳴尾から西へ来た時ですね、ここでちょっと休憩ということで一休みをされるんですが、これまた休憩した恵比寿様が動いてくださらないので、もっと西行かんとあかんのに起きてくださいって言って起こすのになかなか起きないので、お尻をひねって起こした。もうつねっちゃったんですね、お尻を。
いいんですかね、そんなことして
西の宮の宮でお尻をつねられた恵比寿様という、民話があるんですけれども、これが、今のうちに恵比寿様がお静まりになった曰く因縁といいますか、それが元になった民話なんですが、この民話から発端で、このおこし屋っていうその腰が休んだ場所ですね、現在のですね ですね、西国街道、はい、いわゆる旧街道と、はい、双葉筋ですね、はいはい、で交差点ですね、うん、のところにおこし跡地ということでちょっと小さな公園があるんですけれども、はい、そちらの方にがお祭りの場所でありまして、うん、そのもともとのおこしが休憩したところから、一旦神社からみこし、恵比寿様を乗せたみこしが行って、でまた神社にお戻りになるという、うん、こういうみこしの行列が、6月の、14日に出ます。
あ、はい、おこし屋祭り、
はい、
なんか一番早い夏祭りって言われてるんですって、
はい、そうなんですね、このお祭りにはですね、うん、おこし屋祭り以外に3つほど呼び名がございまして、うんうん、
はい、
で一つがですね浴衣祭りなんですね。
あ、はい、ちょうどこの頃から浴衣を着ると、
はい、6月の半ば過ぎましたら浴衣を着始める頃ですけれども、うん、はい、西宮の町の中にとってはこの日が、まあ、浴衣を着始める、まあ、私ら の祖母の世代から言いますと吉祥っていう言い方をしましたけども、あ、まあ、吉日というかいいこうきっかけというか、うん、っていう形で行き始めると、
はい、
で県内ではですね他にもめっちゃ有名な浴衣祭りありますね、ご存知だと思いますけど、うん、姫路、
あ、姫路ね、
はいはいはいはい、お城の周りでね、うん、たくさんの浴衣を着た女性たちが、はい、詰めかけるんですが、これも姫路城をお守りしている大阪部神社の、ね、夏祭りの日なんですね、はい、
そうなんですか、
はい、ですから夏祭りとしてはこちらよりも早いですので、うん、6月の半ば、うん、この日っていうのは、まあ、結構早い夏祭りになります。
なるほど、
はい、でそれ以外には先ほど言ったお尻をつねられましたから、はい、でそれになぞらえまして、この日はですね参拝をしている人たちはお互いにお尻つねっても良い、う
ん、セクハラとか言われないんですかね、この日は。
今はもうちょっとまずいかな。まあちょっとお祭りはですね、いろいろ許していただける部分が実はございまして、まあ、
確かにね、
はい、他の祭りでもですね、うん、参拝した人のお尻を叩いたりだとか、うん、顔に墨つけたりだとか、まあ、それをすることで、うんうんうん、神様のご加護というかご利益を得るという理由で、はい、OK っていうのも実はありますので、うん、
はい、
まあまあかつてはそういう尻ひねり祭りなんていう
大胆なお祭りですね。
いやいやいやいや、もう気をつけていただかない
と。でもなんかちょっと楽しそうですよね。
そうですね、うん、はい、ね、それとですねこの時期ならではという、うん、賜り物といいますか、はい、この日行列でみこしを見ていただくと分かるんですけども、見られた方は覚えてらっしゃると思うんですが、みこしね琵琶がくくりつけてあるんですね、うん、
はい、
これちょうどこの時期旬のものですから、
うん、
で琵琶祭りとも申しまして、みこしにもついていますし、まあ、参拝をされた方にですね琵琶のお下げですね、
はい、
プレゼントもございますので、
なんか琵琶娘さんみたいな方が配ってくれはるんですよね、はいはい、
そうですね、それ目当てで見に行く人も多いと聞いております。
そうなんですか、
はい、ですが、はい、ちゃんと祭りの理由を分かっていただけると嬉しいなと思いますよね。
そうですよね、
はい、単に琵琶もらえる祭りって思わんとっていただけると嬉しいんですけど。
なるほどね、
はい
はい、
これが夏祭りの最初ですね、うん、でこの後、まあ、ちょうどこの放送の時期ですね、
はい、
7月の20日、西宮神社の中では夏恵比寿と称しまして、
う
ん、たくさんの石灯籠があるんですけれども、うん、その石灯籠にずっと火明かりが灯されます。
幻想的で ね、素晴らしいですよねこれ、
はい、最近はね LED 照明とかね、はい、いろいろ工夫をされていますので、
うん、
非常に幻想的な広い境内の中にね、うん、ポッポッポッポっていうかもうたくさんの明かりが、
はい
はい、灯りますので非常に幻想的になります、
うん、
はい、これは境内にあります石灯籠に火が灯るんですが、これに関しましては昨年出演していただいた西宮歴史調査団の、
はい
はい、うちのボランティアのメンバーたちがですね、もう境内駆けずり回ってですね、うん、石灯籠300何基あるんですが、片っ端から奉納された年代であるとか、そこに刻まれた奉納者のお名前であるとか、大きさであるとか記録して回っておりますので、
すごい、
はい、もう実際にそういう調べた石灯籠に火が入る、
はい
はい、そうした風景が見ることができるかと思いますんで、万灯籠に行かれましたら、ちょっと西宮歴史調査団が頑張ったよっていうのも 思い出していただけると嬉しいかな、
ね、はい、こうやっていろんなことがねまた次の世代にね、はい、残っていくっていうのは嬉しいことですね。
そうですね、はい、実際に灯籠としてね生きていきますのでね、単に納められたあの石の石造物とかねではなくてね、その暮らしの中で見ることができますので生き生きと石灯籠が見えるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、
はいはい、夏恵比寿がね今度過ぎますと、まあ、もう季節は秋、あ、もうどんどん行きますね、
はいはい、
秋になってきますが、はいうん、9月になりましたらね船渡御なんかもあります。西宮祭りがね、
はいはい、
最近賑やかに
ねえ、
はい、これも実は、恵比寿様がですね、はい、鳴尾の漁師さんに一遍海に戻されてもう一度拾われたというか拾い上げられたのがこの神戸の和田岬、今工場になってますけど、うん、和田岬のところの、海で拾い上げられてるんですね。
ずいぶん流されてったってことになるんですかね。
そうですね、大阪湾の中には淀んでるんではなくてちゃんと海流がありますので、うん、
はい、
その流れに合わせて多分ちゃんと行ってますので、
うん、
これをまあ調べてね論文書いた学者さんもいますから。
そうなんですか、
はいはい、でそういう曰くといいますかゆかりのある和田岬の土地にですね、うん、恵比寿様を神輿に乗せてお連れするという、はい、海上渡御、
はい
はい、今されておられます。
これも一時ちょっとね、はい、お休みだった時期もあったようですけれども、
はい
ど
ねはい
ね、今またね賑やかに、は
い、たくさんの方のご協力のもと、はい、なぜ船に乗っていきますので ね,
ね、
はい、ご協力がないとできないことなんですけれども、はい、やはりこの祭りそのものも西宮神社の恵比寿様の歴史を伝える大事な祭りにはなりますので、
はい、
単に船乗っていいなではなくて
そうですね、
はい、その裏事情も覚えていただくとまさに表の裏です
本当ですね、表と裏、
はい、はいで一方でですね街中はの子どもたちがね非常に元気になるんですが落ち子行列だとか、うん小さめ の, 布団台であるとか引っ張り出してね行列も組みますし、うん、で、若恵比寿会という青年はだんじりをね引きます。町内ずっと回っていきますので、うんその姿であるとか鐘太鼓の音を聞くと皆さんウキウキとはい、されるんではないかなというふうに思います、
ね、お祭りらしいって感じですよね、はい、
ただだんじり祭りはですね、次ちょっとお楽しみに置いといていただきまして、
はい
はい、季節は進み正月になります、
はい、じゃあだんじりは来週しっかりお話いただけるんですね、は
い、させていただきます。
はい、わかりました、
はい、では今日のテーマが10日恵比寿ですね、
はい
はい、これ1月の9日から11日にかけて3日間のお祭りです、
はい、
でお祭りとしましては9日の宵宮祭で10日の大祭、祭りの正式な祭りはこの2日間なんですね。実は
そうなんですか、
はいはい、で皆さん残り福って言って11日に、お参りされる方も多いんですね。そうしますとですねこれは昔からよく言います残り物には福がある、
うん
はい、それをまあ言ってみたら具体的にお祭りの中に入ってきていますので、もちろんお祭りこれで終わりではなくての残り福にもいいことがあるからということでお参りする人が増えていきまして、うんこの3日間というのが一番人が、たくさん西宮神社の方へお参りされる3日間になります、
はい
はい、で今もテレビとかで出ますのはねこのたくさんの、お祭りに参拝される皆さんの姿が基本なんですけども、うん、この恵比寿様という、まあ、神様ですね、この十日恵比寿の時に皆さんお祈りされるのは商売繁盛
ですよね、
はい
はい、
もちろん生活が楽になりますようにと言いますか、はい、商売繁盛
儲かりますようにみたいなことですよね、はいはい、
で恵比寿様と言いますとですねやっぱり福を授けてくださる、はいまあ、商売繁盛だけに限らずですね福を授けてくださる神様福の神福神ですね、はい、になるんですが、まあ、福神といえば上に七がついて、
はい、
よくご存知の七福神ですね、弁天様とかいらっしゃるんですがこの7人の神様福を授けてくださる神様のうち、日本生まれとか日本の神様っていうのは実は恵比寿様だけなんですよ。
え、そうなんですか。
はい、もうそれぞれインド、まあ、天竺ですね、はいはい、とか中国とか、うん、そうしたところに、ルーツを持たれる大黒様もそうですね、弁天様はもちろんそうですし、はい、そうした外国にルーツを持たれる神様なんですが、うん、恵比寿様は日本でお生まれになった神様 日本の神様なんです、
はい、そうなんですか、
はい、でこうした中国人の図柄であるとか、うん、船に乗ってね、はい7人の方が神様が賑やかに、はいされてますけれども、こうした七福神というのは大体江戸時代の前半、大体元禄ぐらいですかね、その頃に、この7人という神様が大体決まってきまして、うんまあ、一種の流行っていくんですね。
やっぱり人気を得たということですか。
もちろんそうですね、
は
い、というのはね、はい、やっぱり戦国時代、いわゆる秀吉とか、信長の頃はですね、戦も多いですから、その頃お願いすると言ったらやっぱり命を助けてほしいとかなってきますね。で江戸幕府になりまして、世の中安定してきます。だから世の中安定してきますと、次何をお願いするかといえばやっぱり生活が楽になる、商売繁盛とか、そうした福をもたらしてくれることに対してやっぱり敏感になっていきますので、やっぱり福神信仰、七福神のやっぱり対する信仰というのはすごく流行っていきますね。
時代によってじゃあ、はい、神様もいろんな方が入れ替わり立ち替わり人気を得ていたということなんですか。
はい
す
ね、はい、だから恵比寿様そのものはもっと早い時代から、はい、一位ですね、いわゆる市場、はい、町の中の一位の守り神として祀られていますので、福を授けてくだすが、まあ、商売繁盛の神様としては定着をしておりました、ただ一番最初は西明神社の由緒にもありますように、海からいらっしゃった神様ですので、まあ、海から、何かをもたらしてくださる、まあ、その元は何かをもたらしてくださるというところですね、ここから発生しまして、地域によりましたらね、例えば海から釣り上げる大物、クジラとか、まあ、最近は無理ですが、イルカとか、うん、大物の獲物ですね、うん、それをエビスと呼ぶ場合もあるんです。
今ね、はい、お正月恵比寿さん行きますと大きなマグロが、
はい、マグロがありますけど、
あれもじゃあ恵比寿なん
ですかね、ところ変われば、はいはい、まあ大物っていうのは、うんその人だけがアジとかサバとか違って、うんたくさんの人が潤いますのでね、
なるほど、
はい、そこにも、はい、なぞらえてると思います、
うん、みんなが幸せにな
れる
という、
はい、かつてクジラはね、一遍解体するともう何村中の人が肉を分けてもらってっていう習慣がありましたから、
は
い
ね、で油をね、はい、なんかあんどんとか、
はい、
なんか
使いますし、ね、クジラは捨てるとこがないっていうのがね、はい、そうなんかもう本当にたくさんの福をもたらしてくれる、ものですので、それを恵比寿様という地域も、
そうなんですか、
はい、ですが本当に海の関わる人にとっても、うん、町場の人にとっても福をもたらしてくれる神様なんですね、う
ん、漁師さんの、ね、守り神としても、
はい
ね
はい、なります。
崇められて、
はい、そうなりますね、はい、でどうしてもねそういった商売繁盛とか表向きというかね、うん、にぎやかなところだけ、まあ、注目されてしまう恵比寿、東海恵比寿なんですけれども、実はかつてはですね、この日、9日から10日の夜にかけて恵比寿様がですね、ご自分の、まあ、領地といいますか氏子に、いるところをですね、まあ、巡回されると、うん、ずっと見て回られる。ですから、うん、そういう時に神様を驚かせないために、9日から、夜から10日にかけては囲碁守りといいまして、お家の中にずっといてこもって静かにしとくという、そういう習慣があったというふうに伝えられています。
はい
はい、で、今もですね、神主さん神職の皆さんは9日の夜に一旦門を閉めて、で、囲碁守り、その夜の間こもっておられて、翌朝門を開けてお参りをされるという形で、うん、きちんとその手順は踏んでおられるんですね。
はい、
でそれに従いまして、町中の方たちもですね、恵比寿様がずっと見て回られるのに夜ですから、つまずいて目にお怪我しないようにということで、うん、門松を逆に逆さに立てた。門松って松って上向いてますよ、葉っぱの先がね、
はい、でとんがってますよね、
はい、で転げて当たったら、うん、恵比寿様は怪我するからっていうので、はいはい、わざとこの時に門松を逆向けるっていう伝承があります。
へー、はい、 優しい心遣い、はい、ということですかね。
はい、もうあの現在もあの西宮町の中では逆さかど松されてるお家もありますし、西宮神社境内の、本殿に入るスロープのところに大きく門松されてますのでね、現代でもその、優しい気持ちの門松を見ていただくことができますね。
ね、ぜひご覧いただきたいですね。
はい。はい、で、あの、今言いました、いごもり祭り、9日の夜から、一旦門を閉めて静かに過ごします。で、はい、あの日が改まって、夜が明ける頃、10日の朝、夜が明ける頃に、神前をもう、あの神前に設け、もう出るために門を開けますので、これが開門神事なんですね。
はい。はい、これがもう今や、
はい、
ね、そうそう、テレビやラジオで、はい、この桜 FM もあのね、はい、中継をさせていただいておりますが、はい、人気を、
はい、博しておりますね。
本当にありがとうございます。はい
は
い、
あの確かにね、あのかつてはあの開門神事の後、はい、まあ、急いでお参りをしてますので、うん、あの走り回りっていうことはあったんですね。
はい。
はい、ただ今みたいなあの競争ではないです。
福男選びすごいですよ、はい、今や。
もう確かにあの一晩ね、あの入れませんので、はい、待ちわびた人たちが門前に待ってたという記録は当然あるんです。江戸時代の随筆とかにも出てきますので、今みたいに、うん、あの皆さん猛ダッシュされるようになったのは、まあ、あの状況は変わりましたが明治に入ってからでしょうかね。
そうなんですか。
はい、
じゃあ比較的新しい、
まあ、祭りの歴史からすると新しい。
あ、なるほど。
はい、あの明治38年に、阪神電車が通りますから、うん、あのそれ以降ですね、あの近所の方たちだけではなくて、
はい、
神戸大阪の方からもたくさんのお参りが増えてますから。
はい、なるほどね、
うん、それを目指してねいらっしゃる方も多いので、うん、朝6時の開門神事に合わせてですね、うん、若い人たちがあの門の前ですね、
はい
はい、
赤門、
いや赤門ちゃうんですよ。
ええ
これね、はい、実はあのこれあの、正式には表大門っていうんです。
え、あれ赤門と言わないんですか。
通称です。
あ、通称なんですか。あれ、
はい、あの色が赤いですから、
はい、
あの通称なんです。
あ、そう、表大門。
はい、そうなんです。
そうですか。
はい、はい、あそこの土塀、練塀ですね、
はい、
あれとセットで、あの国の指定 の、 あの重要文化財で、正式名称は表大門です。
なるほどね、由緒、はい、正しき、
はい、あの次 の、 あの放送の時はぜひ
いつもなんか赤門って言ってましたけど、はい、表大門、
はいはい、表大門でございます。
心したいと思います、
はいはい、あの前に若者がですね、うん、あの今か今かと、
そうなんですよ、はい、もうね、はい、今抽選になったりして ね、
そうなんですね、
もういろいろなもうドラマが、
はい、
繰り広げられてるようですが、
そうですね、
はい、
でもこのお祭りの間ですね、もう本当にあの福男選びをはじめとしてたくさんの方がいらっしゃいます、うん、西宮の神社、はい、では一番やっぱ多いでしょうし、
うん、
で西宮の人口がだいたい今49万人ぐらいなんですね。で毎年この3日間で100万人を超える
すごい、
はい、もう、
そうなんですか、
はい、っていうふうに言われてますので、
はいはい、
で、まあ、あのもっと比べてみるならば、うん、おそらく西宮神社さんの氏子さんの、まあ、大体の数で言ってでも 4,5 万、5万ぐらいでしょうかね、うん、その地域の中にお住まいの方々ですから、まあ何倍の人が来るんだか、
うん、
はい、でその人たちがそれぞれにですね商売繁盛をお祈りしはりますんで、
はい、
まあ、もうとにかくあの恵比寿様ですね、この期間忙しい、
うん、そうですよね、
はい、わずか3日でも大変の下に、はい、お参りされますから、はい、とても忙しい、
福を授けないといけないし、
はいはいはい、そうなんです、
うん、
はい、神様は忙しいです。
そんなやっぱり忙しいんですか。
だと思います
なるほどね、はい、でもね本当に、はい、まあ、そんな西宮恵比寿さんが地元にあるっていうのはね、なんかちょっと嬉しい気がしますよね、
はいはい、とってもありがたいと思います
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、 はい、それでは西尾先生お願いします。
はい、1月10日、東海ビスの本祭りの日の朝ですね、6時から行われます、開門神事福男選び、これのスタート地点である通称赤門、これの正式名称は何というでしょうか。
はい、今日知ったっていう方も多いかもしれませんがですね、
はい、はい、
ではお答えください。これで3つの問題が出揃いましたので3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて見どころいろいろね、
はい、
その1その2、
はい、
お話を伺いました。
今日はじゃあその3、
はい、はい、
ではねお祭りを見る場合に立場を変えて見てみましょう。
立場、
はい、あの、はい、見学者っていうのはね、私たち見学に行きますと祭りの当事者関わっている人ではありませんので、表面のこう賑やかなとこばっかり見ますけども、はい、仮にですね自分がこの祭りに関わるとしたら一体どうなるだろうと想像しながらね、準備やら片付けやらということも含めてこの裏事情もね、
はい、
察していただきながら見ていただくと、あの祭りがね色濃く理解できるんじゃないかなと思います。
うーん、かなり大変そうですね、お祭り一つやるというのはね、はいはい、
そうですね、
はい、じゃあそんなところにも思いを馳せて、はい、ぜひあのね、はい、お祭り楽しんでいただきたいですね、
はいは
い、いやでもあの、はい、なんかこの江別さんのね、
はい、
開門神事、
はい、
西尾さんはあんまり手放しで楽しめないんですって。
そうなんです、あの私だけではなくて、はい、うちの郷土資料館のメンバー全員、はい、ハラハラドキドキしながら毎年見ております。
そうなんですか。
はい、実はですね、この先ほども言いましたように、うん、この開門神事のスタート地点であります通称赤門ですね、うんうん、これがですね国の指定の重要文化財なんですね。
そうですよね、
はい、
さっき伺いましたね、はい、あの大根利兵衛と一緒に指定されてるんですよね。
でそれがですね、毎年あまりに勢いよく開くもんですから、
そうですよ、
扉外れたらどうしようとか、
うわ
壊れたらどうしようって、ね、なんでかというと、はい、国の重要文化財ですから、あの壊れたらですね、うん、文化庁に報告して、うん、で修理するのに予算がいるしどうしよう、書類何個作らなあかんやろという、あの毎年ヒヤヒヤがございます。
うわ、そんなすごいところで、
はい、
あのまあ神事ですからね、はい、場所がそこって決まってるわけですけど、はい、行われてるんですね、
はい、だから皆さんあのぜひ丁寧に門をくぐっていただけるとこれは本音でございます。
そんな余裕ないって走る方はおっしゃると思いますが、はい、そんなすごいお祭りなんですね、あれはね。
そうですね、
はい、ということで、今週は願いを叶える祭り東海恵比寿ということでお話を伺いました。さあいよいよ来週は生放送でございます。祭りについてね、いろいろとあの西尾先生にご質問もお寄せいただきたいと思います。そして楽しむ祭り西宮のだんじりということで、
はい、
来週は楽しくなりそうですね、は
い、あのにぎわかね、あのご紹介したいと思います、
はいはい、ということで本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストティーチャーは西宮市立京都資料館学芸員の西尾よしみ先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。